高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。最近ですね、
うん、
あ、まあ、先週 iPhone の話も織り交ぜながらいろいろラジオネタしたんですけども、
はいはい、
それなんかそれ話して以降ですね、なんか電池の減りというか、
うん、
バッテリーの減りがみるみる毎日毎日すごいことになっていってます。高野です。
はい、はずけです。そうね、バッテリー、それ系のソフト使ったら早いだろうね。
そうなんですよ、それ系のソフトももう電源ちゃんと入れて使ってるんですけど、
うん、
さあ家から持って出ようと思って電源引っこ抜いた時点でもうなんかバッテリー減ってるんですよ。
ああ、
はい、何なんだろうって思いながら、で、あれって充電しながらこう聞かせてるわけですよね。
どうなんですか？繋いでればそうだろうけど、すでにっていうんじゃな、100% ではないんじゃない？
ないかね。
うん。若干、90、今僕の、MacBook Pro がですね、
はい、
PC 電源挿してるんですが、97% でずっと来てます。
なるほど。
6とか5とかになってくると充電開始するのかな？ 100 になる時もあるんだけど、
なるほどね、うん、
ずっと使ってもずっと100が続くわけじゃなくて、
なるほど、
そんな感じなんじゃないですかね。
なるほどね、
うん、
ほうほう、あ、そう、それでなんかうっかりしてるとそのラジオのソフトってこううっかり電源が切れちゃうと画面が出てこないのがあったりして、
うん、
でなんかロックオフを解除にしてしまっててですね。
おーおー、はいはいはい。
で、なんかそれで家から出て、お昼までの間にメールを受信したらしくて、
うん、
昼になったらなんかバッテリーが真っ赤になってたとか、うっかりそういうこともありますんで、皆さん、ロックは慎重にということですね。
そうだね。もうこれ、収録の時に、時間をね、ストップウォッチを使ったりするときに、毎回こう、ロック解除するのがめんどくさいので、ロック しないっていう、
今、
スリープしない設定にしてしまって、で、目覚ましをかけて、寝るとですね、朝、電池が切れていると。目覚ましならないぞと。
ねえ、
そんなことなんかありましたけどね。
うん、あれはちょっとうっかりしてるとね、いつの間にかそういうことになってますよね。
なんか次元付きでそういうのできたらいいのにね。
なんかね、うん、いくらなんでも3時間ぐらいになったらオフするとかね、その辺もちょっとバリエーションがあってもよろしいかと思いますけど、
うん、
これからの OS ではどうなっていくんでしょうね。
まあ、もうすぐ 4.0 出ますけどね。
ねえ、うん。
もっとあれかもね、はい、マルチタスクになるから、動かしっぱなしの忘れてて、バッテリー出たみたいなのも出てくるかもしれないですね。
なるほどね。どうなんだろう。うん、その前に一回買い替えなきゃいけないんじゃないかとまた思ったりしてますけど。
あ、そっか。残念ながら 3G は、マルチタスクがどうも、対応にならないんじゃないかという話です
よ
ね。
そうですよね。まあいろいろこう状況を見ながらですね、
うん、
いろいろ考えていかなきゃいけないね、情報は常に得てなきゃいけないということでね。うん、はい。
はい。で、
はい、
今週は、
はい。まあ今週はですね、うん、ちょっとまあいろんなネタということで、まあ前にちょっとマイブーム的にマイブーム企画をやったりしましたけど、
はいはいはいはい、
それをまたちょっとやってみようかなというところで、
お、高野さんのマイブームですね。
マイブームというかね、
うん、
どういうんでしょう、構造改革といいますかね。
まあ、
なってるのかどうかっていう問題はありますけど、ちょっといろいろお話し、
いろいろネタが上がっているようなので、
はい、
本編の方入っていきたいと思います。
スノーサンドとスクランブルは 春でもスノー、夏でもスノー、そして秋でもスノー、もちろん冬でもスノー、スノーさんのフォトスクランブルをよろしくお願いします。
はい、ということで今週はいろいろなネタがあるようですが、はい、まずは何からいきましょう。
他の番組もお聞きの皆さんはご存知かと思いますけど、
うん、
多分ただいまの頭かなんかでですね、うん、私内臓脂肪がガンガン落ちているというニュースをお届けしましたけど、
ニュースなのか
ニュースなのかどうなのか、その後もなんと順調に落ち続けておりまして、
おすごいね。
おでまあ、一昨日の時点でなんと 3.5% 減という、
すごい
すごいですね。結構もうここ 1,2 週間、いや2週間ぐらいかな、うん、っていうところなんですけど、
うん、
急激に菜食主義になっておりまして、
ほうほうほうい
やどうか分かりませんけど、それで体脂肪計がうちにありますんでね、うん、ふと測ってみたらそういう感じになっておりまして、
うん、
最初にね、うちの体脂肪計は体重が出るので、
うん、
それで、それを、の変化を期待するのがもちろんなんですけど、
うん、
そこは変わらずですね。
おうおうおう。
その次に出てくる内臓脂肪レベルとかですね、うん、体脂肪率っていうのが、おっという感じで落ちてる、うん、今日この頃ですね。
じゃあ順調に落ちてってる感じなんだ。
うんうん、まあでも今日さっきに測ったところだとまたね 1% ぐらい増えたり減ったりって感じなんですよね。うん、まあ行ったり来たりという感じ、ま
あ、
でも
上下はあるだろうけどね。
そうそう、確実に 2% ぐらいは落ちてるってことみたいですね。
へえ、すごいね。
でもそう、でもガンとして体重の数値が変わらないってこと。
そうか、
うん、内臓脂肪は何に変わったんだろうっていうね。皮下脂肪っていう。
それでも内臓脂肪と体脂肪って別一緒？
ね、まあ、体の中の脂肪って皮下脂肪と内臓脂肪だと思うんですよ。
うんうんうん、
体脂肪っていうのは多分全体的なことを言うんじゃないかなと思うんで。
そうかそうか。
うん、体脂肪の中でも内臓脂肪が多い少ないとかね、いろいろ あると思うんですけど。ただね、だから私の場合内臓脂肪が皮下脂肪に移動してるのかも。噂も。
まあでも内臓脂肪を落とすのって大変ってよく言うよね。
うん、なんかいますよね。
うん。なんかそれがわかるの？体重
計。それは、そうそう。そう、ホニャララスキャンという。
ああ、はいはいはい。有名なやつですね。
あれで出てくるんですよ。
へえ。
で、なんか一番最新のは、なんとグラフが出てくるっていう。
おぉ、なるほど。
まあ、そう、目にしましたね、昨日チラッと。
おぉ、へぇ、
なんか日々の推移がわかるみたいな。
おぉ、いいですね。
うん。メモリーしとけるんですよね。
うんうん、
身長体重ね。
うんうん。
それで、まあ、測ってくれるわけなんですけど。
うん。
うん、あとね、内臓脂肪、基礎代謝とかも出てくるんかな？
それいいね。基礎代謝が上がれば、
そうなんですよ。
しやすいってこと
だもんね。そうなんです。だからそれをね、こう見ながら一喜一憂するんですけど。
ほうほうほう、基礎代謝ってそんなに上下するの？
いやまあそんな100とか1000とかいう単位ではもちろん移動しないですけど、
うんうん、
まあ、10、20は結構変わるんじゃないですかね。してればですね。
そもそもどういう数字になるの？千何歩とか二千何歩とか何百？
ああ、私だとね、1200いくらとかで出てるんですよ。
へえ。
1200じゃちょっと普通はね、普通千、おつだしぐらいだと1800とかそんぐらいみたいですから。
あ、そうなんだ。じゃあ低いの？
低く出てる。だからそれにプラスアルファなんかしろっていうことなのか、っていうのもちょっと勉強しないといけないんですけど。うん、まあだから人によってそれぞれだと思うんですよね。
うんうん
うん、それをだから一日どれぐらい消費したかっていうことで出してるかと思うんですけど、
うん
うん、やっぱり私みたいにこう普段運動しなくてですね、うん、 デスクワークとかだとやっぱりちょっと低い値が出るんじゃないですかね、そういう体質ね、うん、運動してる方とかね、うん、そういう人だったらどんどん数字も大きくなっていくんでしょうけどね。
そこ、じゃあカメラ背負って自転車乗ってあちこち走り回らないといけないじゃない
ですか。そういうわけですね。
ね、うん、でもいいじゃない、内脂肪減ってってる
し。そうなんですよ、うん、それがね、まあそれでまた、うん、みんな揃えば健康という感じになっていけばいいのかなと思うんですけど、うんうん、私の場合なんか内臓脂肪レベルが3と出ましてですね、うん、でこの内臓脂肪レベルって何だろうと思って見てみたら、うん、まあ、数値で言うと 0.5 から30まであるらしくって、
ほうほうほうほう、それの3って言ったらいいじゃん、
結構いい方なのかなと思ったりするんですけど、まあ、0.5 なんて言ったらね、本当アスリートで体脂肪も何パーセント台の人とかなんでしょうけど、
そうだろうね、
これ30ってどう人なんだろうって思って、
高野さんの10倍ってことか。
10倍ですよね。
俺どうしよう、乗って30とか出たら、
うんうん、そもそもね、30とか出ちゃった段階で危ないんじゃないかっていう、内臓っていうことがね、
そうだね、うん、いやてかでも笑ってられないかもみたいな感じですが、
うん、一度ね、量販店なんか行った時にね、うん、こっそり乗ってみられるといいと思いますね。測らせてくれちょっと思うんですけどね。
でもそれで30とか出たらめっちゃ嫌だよね。
ですよね。もうヨドバシとかね、 3回ぐらいこう場内一周してもらわないと上がらないですよね。うん、いやもうこれはね、ぜひ、うん、お持ちの方は活用していただいてね、うん、測っていただきたいんですけど、そのなんで落ちてるかって言いますとですね、うん、まあ、夕食作ったりもしてるんですけど、うん、ほとんど野菜中心になっておりまして、
素晴らしい。
で、まあ、昨日のちょっと夕食も iPhone でちょっと撮ってみたんですけど、うん、なんとまあ青い青い野菜ばっかりという、
おー、いいですね。うん。いや、ちゅうか、腹減ってくるな。
すまん。夜中にきつい話題で。
そこ。
そうなんですよ。これ、なんとね、でもこのうち3品がもらい物で作ってしまったという。
だって今、野菜高いっしょ。
そうなんですよね。うん、なんかびっくりしますよね。レタスとかね。平気で3、400円とかね。
びっくりしちゃうでしょうね。
そう、それでこう、まあ、この真ん中の、お肉の炒め物とか、うん、お吸い物とかは違うんですけど、この右、うん、上から、わけぎのぬたが一番真ん中にあって、うんうんうん、で、ほうれん草があって、うん、で、しいたけはもらい物で作ったんですね。
へえ、いいね。
で、まあ、このしいたけとほうれん草は、うん、私の母方の実家、で、もらってきたものだそうで、うんうん、帰ったら、ああ、しいたけとほうれん草もらってきたからね、とかいう感じで、うん、渡されまして、で、まあ、しいたけは炙ると美味しいよって言って、うん、ただ炙ってるだけなんで、まあ、パン焼きの網で炙っただけなんで。
販売紹介したやつね。
で、まあ、ほうれん草なんかはね、そんな、お店に出てるようなんじゃなくて、結構なんか目っぽいのもあったんですけど、うんうんうん、それもね、湯がいてみて食べてみたらね、なんかいつもよりちょっとなんかこう歯がキシキシいう感じがすごいあって、
ほうほうほう、
そう、ほうれん草食べると歯がキシキシしますよね。あれが結構ね、いつもより強めにこう来たなっていう感じで、
しっかりしてんだ。
そうそう、しっかりしてたんですよ、
ね、なんかそっちの方が栄養がいっぱいな感じするよね。
そうなんですと、うん、ねえ、まあ、これちょっと今ね、天候悪いですけど、また、うん、いただけたらいいと思ったりするんです
でもいいよね、こういうのをいただけるのはね。
そうなん、それでね、一番真ん中のこの分け毛のぬた作ったんですけど、うんうん、これがね、このご飯作る前にバイト先から帰ってくる道をこう歩いてたらですね、うん、前からまあ、顔を知ってる方が来られまして、うんうん、で、自転車にこう、わけぎをいっぱい積んでるんですよ、前かごに。
ほうほうほう。
うん。で、こう、ああ、畑ですかとかいう感じで、うんうん、こんばんは、みたいな感じで挨拶したら、あんた、 先やってるのとか言われて、いやいや、やってませんって言ったら、じゃあこれ持ってきなとか言って、
うん、
もう前かごにある脇木、今積んできたばっかりの全部くり張って、
うん、
うん、それでもうこれをなたにするといいとか言って。
ほう、その入ってたの全部くれたの？
全部くれたんですよ。
すげ
え。いや、こんなによろしいんですかって言ったら、いや、まあ、うちにもあるからどうぞどうぞっていう感じでいただけちゃって。それをもうすぐさま、茹でて、炊いて、こう、ぬたに、お味噌のね、ぬたにしたという感じで、これまたね、大好評だったんですけど。うん、まあ、時々はね、こうやっていろんな、うん、あの、板付き物も織り交ぜながら、
うん
うん、あとはなんか朝市とかでね、野菜いっぱい買ったりとかして。
ほうほうほう。朝市とか出るの？
朝市がね、最近ちょっと毎週あったりして。
いいね。
で、野菜も安めなんで、ついつい買いだめすると、
うん、
やっぱり野菜から見ちゃうんで、
うんうん、
買うときもね、
うん、
家帰って作るときも野菜から見るんで、うん、なんかいいのかなっていう感じはしてますけどね、今のところね。
いやなんか結構こっちだとさ、そんなもらい物とか全くなくはないけど、
うんうんうん、
そんなにね、あること
じゃない
から、
うん、
で行くとね、さっきも言ってた
やつ
もそうだし、
我が家
の、味方だと思っていたキャベツくんもえらい勢いで値段が上がってきて、
うん、ですよね、
びっくりしておりますが、
うん、でもこの間もあのレタスをね、こう100円っていうのがあったから思わず買ったんですけど、そしたらそれはなんとあの水耕栽培らしくてですね、
あ、はいはいはいはい、
うん、京都の工場で作ってるらしくって、で食べてたらそのニュースで、
うん、
あの今水耕栽培の野菜が売れてますみたいな話になって、あ、これ食べてるのそうだよとか言って、
うんうん、
こっちのやっぱ田舎の方にも流れてきてるというか、まあ、産地に近いんで安いんかなっていう、
うんうん、ああ、なるほどね。
なんかそのテレビに出てたのでは170何円してたんですけど、
うんうんうん、
1円で特売で100円で売ってたんですよね。
へ
え、そういうのもさあるんですかね、やっぱりね。
まあでもそれぐらいの価格とかでね、なんか出てくると、なんか今もやしが結構、まあだからそれも水耕なんだろうね、もやしなんかもね。
ね、水耕そのものですよね、もやしなんてね。
まあもやしとか、
はいはい、
そういったものに手を出しておりますが。
ですか。なんかね、たくさんできたらね、
うん、
お送りしなきゃいけない
なんかこう、ね、青物系がやっぱ高いからね。
ああ、そうですよ。今の時期ね、本当だったらいろんなものが出てきてるはずなんですけどね。
そうだよね。
うん、うん、だからその辺もね、したから、うん、こうやってね、野菜でなるべくこう食べていったら、いいんじゃないかなということで。
うんうん、
でまあそのやっぱりこうやって作ってると本なんかも、あの料理の本とか思わず見ちゃうわけなんですけど、
うんうんうん、
あの最近というか昨日一昨日かな、
うん、
買った本なんですけど、
うん、
その体脂肪系タニタの、
うん、
なんと社員食堂の本が出たということで、
へ
え、あの体脂肪系タニタの社員食堂500キロカロリーの満腹定食という本が出ておりまして、でブログにはあのいい本っていうところでね、
うん、
あの買えるのリンクを紹介してるんですけど、ここでちょっと中身もチラ見できますんで、
うん、
まあ、ご覧になっていただきたいんですけど、
うんうん
うん、あのやっぱり体脂肪系のタニタさんの社員食堂はなんと500キロカロリー以内に収めてて、
うん、
なんとこの量という、
うん、
この写真見る限りもね、すごい量なんですけど、
うん、
これをね、昼食べれるという、なんかすごい贅沢というか、
うん、
ねえ、今、ね、野菜高くなったら大丈夫かなって心配もするんですけど。
そうだね。うん、でもこれで500キロなんだ。
そうみたいですね。結構ね、油使ってるの料理もあるんですけどね、うん、中見てる、
うんうん。
でも、もうやっぱり野菜の量が、すごいんで、やっぱ、低く収まってるんだなという。
ああ、なるほどね。
ね。で、やっぱ写真なんか見てもね、
うん、
そんな鮮やかな彩りっていうわけではないんですけど、
うんうん、
やっぱり量が多いっていうのと、
うん、
この、いろんなこう、 あの味をね、あの一つの、まあ、肉にしても野菜にしても、
うん、
いろんな味付け工夫して飽きないようにというか、うん、そういう工夫ですね。
うん、これも野菜もね、かさが出てくるだろうから、野菜食べたらお腹もいっぱいになるか
も。そうなんですよ、うんうん、もうさっき紹介したあの写真でもね、あれだけ食べたらお腹いっぱいになりますし、
うん、
やっぱ次の日もね、なんか調子、体が軽いような気がするっていうのはちょっと思い込み好きね、あれなんです。
そういう、あ、でもそんだけちゃんと下がってきてるってことは体調もいいんだろうね、うん、
いい、よくしてないとね、やっぱりちょっと大変なんで頑張りますという感じで、
うん、
でまあこの、 あの、まあ、社員食堂の本は最後の方にカレーメニューがこう裏メニューとして並んでたりとかですね。
でもカレーなんてカロリー高いんじゃないの、
うん、でも大体あっても500ぐらいに抑えられてますね、
カレーで、
うんうん、そうなんですよ、あとまあ結構丼ものとかね、
うん、
豚キムチうどんとかね、そんなのもありますから、ぜひ一度本屋さんでね、ちょっと見てみてくださいという、
うん、
一冊ですね。
なるほど、
まあ、この番組のリスナーの皆さんには結構必須なんではないかということで気になる皆さんが多いかと思いますので、うん、みんなで体脂肪を落としましょうということですね、うん、あの、もし落ちたらご報告くださいという感じですね、はい、はい、でその、 あの料理ブーム、
うん、
まあ、と一緒になんか、
うん、
温泉卵ブームも来てましてですね。
温泉卵、うん、
ええ、で、あの、まあ、私とちょっと母とで買い物しちゃう時があるんで、
これ
そうすると、
うん、
そうなんですよ、バッティングしちゃう時があるんですね、
あ、はい、
買い物が、
うんうんうん、
で、あの、先週は卵がバッティングしまして、卵が、あの、冷蔵庫にいっぱいという状況になりまして、
お
う
お
う、これをどうしたらいいかってもう考えに考えまして、
うん、
思いついたのが、なんか温泉卵とか簡単にできんかなということでしてね、うん、あの朝とかにね1個ずつでも食べていけば、
うん、
2人で食べれば5日で消費1パック消費だとかいう考えで考えまして、それで、あの、まあ、文明の歴でありますインターネットでですね、いろいろ調べましたら、なんとレンジで1分ぐらいでできちゃうということが、
うん、へー、え、何この写真のはレンジで作ったの？
そうなんですよ、
へー、すごい綺麗にできたよね。
そうなんですよ、綺麗にできるんですよこれ、
へー、
うん、でも私が作るときはですね、
うん、
あの、まあ、卵1個こうお茶碗に落としまして、
うん、
で、あの、だいたい 80cc なんですけど、
うん、
卵がかぶるぐらいのお水を入れまして、
水を入れるの、
うん、水入れるんですね、
うん、
でこの次が大事なんですけど、必ず黄身にフォークで穴を 2,3 箇所開けていただきたいんです、
うん、おうおう、はいはいはい、
じゃないとね、レンジでそのままかけちゃうと爆発しちゃいますので、
ああ、なるほどね、
あの、すごい惨状を待ち構えることになりますので、
おうおうおう、
でもね、あの、黄身つついてもね、黄身がわーっと出てくるわけじゃないんで、
うんうんうん、
ちょっと突き刺してやったらね、2、3箇所開けられますんで、
うんうんうん、
入れといてから、
うん、
そのまま、
うん、
あのレンジで、本当は600ワットがあれば、
うん、
600ワットで1分10秒らしいんですけど、
うん、
うちは500しかないので、
うん、
1分20秒かけるんですね。
ほうほうほう。
そうするとね、こういうふうに綺麗にできるわけなんですよ。
へえ。
出来上がりはちょっともうちょっと水が多いんですけど、
うん、
まあ、あの適当な量まで減らして、
うん、
あの食べてますね、いつも。
なるほどね。
これがね、なかなか黄身も本当いい具合にできるという。
ほうほうほう。
うん、本当はね、温泉のお湯の中でね、ずっと入れとったらできるってやつなんですけど、
うんうん、
朝とかね、本当これ便利な一皿になるんではないかという。
でも、レンジでチンで温泉卵だったらなんかね、一品加えるのに
いいですよね、絶対ね。
いいね、
で、なんかこれ普通にね、これだけ食べてもいいし、あの、うん、最近はね、あの、なんか丼物に乗ってるとか、
うんうんうん、
とかありますけど、うん、そうおしゃれにねカフェ風にやってみてもよろしいかと思いますし、でまあ、参考にしたのが、まあ、あのクックパッドなわけなんですけど、
これみんな使ってるみたいね、
これもう iPhone の、ね、クックパッド便利すぎますね、あれはね。
そうなんだ
もう何でも出てきますね、今日もあの今日のメインあのメインメニューというか、メイン材料は魚肉ソーセージだったんですけど、魚肉製ソーセージとピーマンしかなくってどうしたらいいんだとか言って、でちゃんとね検索に入れたら出てくるんですよ。
へえ、魚肉ソーセージ、ピーマンってやったら出てくる。
ピーマンってやったら出てくるんですよ。
へ
え、結局ケチャップ炒めだったわけなんですけど。
あ、そんな感じだね、
なんかちょっとしたメニューも載ってるから、なんか炒めるだけとかいうのも載ってるから、まあそういう感じなんですけど、まあ、このクックパッドにもね作り方いろいろ載ってまして、2つ紹介してますけど、まあ、最初のはね本当この通りやればできるよっていう感じで、でもなんか作った人もたくさんいるよっていうのも見られるんですけど、このね2番目のあのこっちはなかなか写真がかっこよいですというここはですね、これなんで撮ったんだろうっていうぐらい写真がかっこいいんですよね。なんか見れますかね。
ああ、はいはい。
なんかね。
なんかちょっとぼやっとした感じの？
そうなんですよ。なんか、これ、携帯でと、なんかぼやけてるだけなのかもしれないけど、絵みたいな写真だな。
ああ、そうね。確かに、
このカップの入りといい、この白でまとまったこう画面といい、なかなか素晴らしい温泉卵という。
なるほど。
今度これ見て今度あの iPhone のね、あの遠いフォトで撮ってやろうとこういうラインをいろいろ思いついたりしてるわけなんですけど、まあそのうちあの私もね参戦するかもしれません。いやどうだろうっていうのはありますけどね、
クックパッドに
クックパッドに参戦できるかなという、その日を頑張って精進したいと思います。
いいじゃない、なんか高野ブックなんとか炒め倍高野って書いて
なんだそりゃみたいなことあるかもしれません。
ちゃんとみんな倍がついて名前が入ったのね。
そうなんですよね、でなんかこれ見て作りましたよみたいなね、紹介写真なんかもね、どんどん投稿されるみたいですし、なかなかこれは便利という。
そうか、高野ブックお料理に進出
できるかなっていうところですけど頑張りますということでね、はい、皆さんもぜひ作ってみてください、ですね、
温泉卵やってみようかな、
ね、温泉卵あの別に夜中でも卵1個ぐらいならいいやっていう人はやってみてください今すぐやってみてください、夜中でもあの1カロリーでもあの摂取したくない方は明日の朝にお願いいたします。
明日の朝にしようかな。
はい。で、まあ、あの、3つ目はですね、まあ、またがらりと変わりまして、まあ、私の住んでるところにはですね、公民館に図書室しかなかったりするんですけど、まあ、私も本好き、書簡好きというのは昔からありまして、
もう高野ブックっていうぐらいだもんね。
ぐらいなんでね。今もちょっとまあ本あんまりあの読んでない状況はいかんと思いつつもですね。まあいろいろ見てるわけなんですけど。それでまああるねこうグラフィックデザイナーさんかな、アートディレクターさんかな、そういう方のブログ見てたらですね。なんか図書館の蔵書を、もう全国いろんなところから自分のお気に入りの巻をですね選んで写ってて、その本が読みたい本があるかっていうのを検索できるっていうね。カーリルっていう、カーリルカタカナでカーリルっていうサイトがあるんですけど、これがねまたこうなかなか素敵なサイトということで、紹介したいと思いますね。はい、
これあ図書館をまず選ぶんだ。
そうなんですよ、図書館、まあ、今話題の本とか作家から探すとか、まあ、あと図書館のマップが出ててですね、その近くのとこ選ぶのもいいかと思いますし、あとは、まあ、読みたい本のリストを作って、それであの図書館選んどいて、 検索するっていう、まあ、いろんなことができるわけなんですけど、
うん
うん、これがね、なかなか素敵なシステムでして、
うん、
まあ、ちょっとログインとかしなきゃいけないんですけど、
うん、
ミクシーとかですね、
うん、
ヤフーの ログインの番号でできるという。
へぇ
ま、ね、ミクシーとかグーグルのあのアカウントですね、
うんうん、
それでログインしていろいろ試せるよというのがありますね。
へ
え。でまあこれ私は結構読みたいリストにいろいろ入れて、
うん、
まあ近くの図書館のやってみたりしたんですけど、
うんうん、
まあ何分うちのところは過疎地域というかそういうところなので、
うんうん、
軒並みないです、ないです、ないです、出るんですけど。
ああ、そうなんだ。
それでもね、その探してる間がね、こう、うん、なんか、タイムラグがありまして、
うんうん、
一生懸命してるんですよ。探してますっていう感じで、うんうん、で、何秒かしてやっと、こう出てくるっていう感じがね、なんかすごく素敵なんですよね。うん。
お
うん、
うーん。
まあ、それで、まあ、大体と、そうですね、この、図書館の全国4372巻図書館 に、
うん、
に対応してます。これ OPAC っていうシステム使ってるらしいんですけど、
ほうほう、
OPAC って普通の図書館でもね、
うん、
検索システムに使われてるんですけど、
うん、
それを使っていろんなところが調べられるということでね。
一括で調べられるっていうのはいいね。
そうなんですよ、一括でね調べるというのはね、例えばだから自分の地元住んでるところの図書館とあと勤め先の図書館とっていう感じでも調べられるし、
うんうん、
あとまあ本当国会図書館利用するんじゃっていう人は、
うん、
国会図書館ももちろん調べられますし、
うんうん
うん、あそこの図書館にはあるけどここにはないっていうのもわかるし、
うんうん
うん、まあ私の場合はですね、
うん、
まあ、ちょっと残念なことにですね、
うん、
その公民館の図書室はちょっとOPAC導入してないということで、
ほうほうほう、
ここのシステムから外れてるわけなんですけど、
うんうん、
まあ、県の図書館とあと隣の市の図書館はできるので、うん、それを一緒に入れて、で例えば横尾さんの本が読みたいということだったら横尾さんの本を選ぶとこっちにありますよとか図書館県立の方にありますよとかいうふうに出てくるんですね。
へえ、なるほどね。
でも、まあ、私これツイッターで感激したのでつぶやいたりしてて、
うん、
で残念ながらうちの図書室はありませんって書いてあるですね、
うん、
なんとこのカーリルの方がどこですかって言って返事くれまして、
あ、そう、へ
え、まあ、ここここここですって言って、
うん、
調べて、まあ、メールも返してくださいまして、
へ
え、だからちょっと対応してないんですけどって言って、
うんうんうん、
わざわざこっちの図書館まで電話で問い合わせしてくれたという、
すごいねそれは
感激しまして、
へえ、
思わずメールもお返事ちゃんと書きましたけど、
それは対応してるっていうのはすごいね。
そうなんですよ、本当ね、もう本当公民館の図書室なわけなんですけど、
うんうんうん、
ちょっとここの、まあ、一応サイトをね紹介されてるとこがあるんで、
うんうん、
そこをもしメールで書いたらそこにちゃんと問い合わせてくださったりしてまして、
へえ、すごい、
うん、本当に全国網羅しようっていう意気込みがすごいとこだなと思いますね、
うん、
はい、
でもすごいねこれ、所在は運営会社の所在地ってアメリカなんだね。
それは初めて知ったけどそうみたいですね。
へー、すごい、うん、
すごい、じゃあ国際電話してくれたのかな、どうなんだろう
どうなんだろうね
一応いやでもね、うん、このノータっていう会社なんですかね、
うんうん
うん、そこのからやっぱメール来ましたね。
あ、そうなんだ、
うんうん、
素晴らしいね。
素晴らしいですね。
うーん、
これね、まあ、今話題の本とかね、そういうことでも調べられますしね、
うん、
今だったら1984 はどこにあるとかね、まあ、ある図書館あるのかな今、
うんうん
うん、まあ、
あ、でもさっき横浜で調べたらね、図書あり、ただ貸し出し中っていう、
ああなるほどね、はいはい、あ、この話題の本なんかでもね、うちの私も地元の図書館設定してますけど、
うん、
それでもありとか出てますね、
うん、
貸し出しかとか貸し出し中とかね、でまあお魚が泳ぎながら検索中とかって出てますね、
かわいいね、
かわいいんですよこれがね、でしばらくすると蔵書なしとかありとか出てくるんですけどね、
うんうん、
そこがまたかわいらしいんですよ探してるなっていう感じがね、こう、うん、ありありとこう分かるという、
ね、
ね、これぜひね図書館好きな人は活用できるサイトなんではないかと思うんですよね、うんうん、いろんなカテゴリー別でも調べられるし、
うん、これはいい、うん、
そう、読みたいリストとかね、うっかりこう、あ、書評で読んでこの本いいなとかいう、どんどん登録していけばね、
うんうんうん、
いいんじゃないかと思うんですけどね、
うん
うん、広告であの本見たけどどうかなみたいな本もね、
うんうんうん、
あので本屋さんでねちょっと高く出てが出なかった本とか、
はいはいはい、
いろんな本ちょっとね登録されてみるといいかもしれません、うん、ということでね、
はい、これはちょっと便利かも、
これはね、
横浜はね、一番近い最寄りのところだけじゃなくて横浜市内のやつ倉庫に借りれるみたいなのよね。
あ、そうですそうですね、そういうところありますよね、うん、
だから、
う
ん、一番近いところがなかったら他の区のやつで借りて、自分の近いところに返すとかいうのも
OK
っていうことなので、
今、うんうん
うん、どうしてもみたいなのが、地元になくてちょっと隣の区に行ったらあるよとかいうのがあれば、
はい
はい、
ね、
これは便利ですよね、
もう本当今ね、なんかコンビニで返したりとかね、そんなシステムもあるところが、
ああ、なんかそんなの聞いたことあるな、
ね、うん、図書館も頑張ってね、借りやすいようにとかね、うん、そういうのやってるとこ多いと思うんで、
うん、
読書の春、
うん、
ん春かなみたいなとこありますと、ぜひね、この機会にちょっと探してみてくださいという、う
ん、これは面白い、教えてもらいたい、
はい、はい、
うん、
さあ、で、まあ、今回ね、ちょっと、まあ、本当はちょっと展覧会情報をね、そろそろやりたいなと思ってたんですけど、
うんうん、
ただちょっと絞りきれてませんので、
うん、
ただね、一つだけちょっとご紹介したい情報がありまして、
はい、
まあ、ラストになりますけど、ちょっと紹介したいと思います。
うんうん、
はい。ま、これね、公開制作なんですよ、また。
おぉ、はいはい。
で、まあ、ちょっと、2月ぐらいにね、
うん、
公開制作も、特集しましたけども、
うんうん、
今度は相田誠さんという方の公開制作なんですね、
はい、
これあまり、まあ、ご存知の方いらっしゃるか分かんないんですけど、
うん、
日本本来日本がやっておられた方なんですけど、この最近現代美術界ですごく話題の作品をどんどん発表されてる相田誠さんがですね、
はいはい、
なんと公開制作をされるということで、
うん、
でこの滝の絵っていう絵をこう出されるんです、出されるというかね、描かれるんですけど、うん、もうこの絵 ねほとんど出来上がってるんですよ、
これ、あ、はいはいはい、
うん、この国立国際美術館のサイトで見ていただくと分かるんですけど、
うん、
お知らせサイトに行っていただいてお知らせのところに、
うん、
相田誠による滝の湯の公開制作のお知らせっていうところがありますんで、
うん、
そこをクリックしていただきますとですね、
うん、
その今の絵の状況が出てくるんですけど、
うん、
これほとんど完成してる
とも、その感じだよね、
でもね、
うん、
でも私はこの絵が飾られてるのも見たことありまして、
うん、
この前大阪行った時に、
うん、
国際美術館でですね、
うん、
絵画の庭っていうのを見に行ったわけなんですけど、
うんうん、
その時にもうすでに出ておりまして、
へえ、この途中のやつが
途中っていうか、私は本当完成作だと思って見たんです、
あ、うんうん、そうだよね、これぐらいだったらね、
はい、もうこれ本当巨大な絵で 2,3 メートルあって、
うん、
もう見上げた滝からですね、うん、もうたくさんの女の子たちが、
うん、
スクール水着でいろいろ を知れるという絵なんですけども、うん、これが実はまだこう未完成でして、
うん、
で6月に、6月の8日から20日まで、
うん、
あの公開制作をこの飾ってあるところでやるのかな、うん、あの美術館の方でやるということでね、
うん、は
本当ね、この絵見ていただいてもすごく上手、日本画だったんですよね、もともとね、この方、
うんうん、
でもう本当うまい方なんですけど、
うん、
その方がね、もう この絵をまたどういう風に展開していくのかっていうのがね、
うんうん、
気になるところでもありますし、
うん
うん、一筆一筆どういう風に描いてるのかなっていうことで目に行かれるのもいいかと思いますし、
うんうん
うん、まあガラッと変わるってことはないとは思うんですけど、
うん
うん、作者がどの辺で筆を置くのかっていうのを見たいっていう方もあるでしょうしね、うんうん、まあ、こうやって滝に女の子がいっぱいいるみたいなね、
うん、
ちょっと特のある作品が結構多い方なんですけど、
何がある、
毒のあるですね、
あ、はいはいはい、
あと、まあ、同時に飾られてたのがですね、
うん、
女の子がこのジューサーミキサーの中にいっぱいいまして
ほうほう、
それが回ってるっていう絵が一緒に描けられてたりするんですね、
怖いな、
ちょっとかなり怖かったんですけど、
うんうん
うん、でもそれがねまた明るいこう色彩というか軽い、うん、軽くはないんですけどこう、
うん、
明るい色彩で描かれてたりしててですね、
うんうん、
まあ、パッと見はこういいんですけど、
うん、
見てくうちにもほとかいうね、
び
っくりというかね、この絵、この滝の絵なんかでも、滝の絵って、まあ、これも一応すごい、パッと見は爽やかじゃないですか、
うんうんうん。
でもこの女の子がこんなにたくさんいて、しかもスクール水着という状況がね、またこう、怪しいというか、すっと回ったりするわけで。でも滝の絵っていうのはね、昔からこう、まあ、滝って信仰の対象だったりとかね、
うんうん、
こうやって絵にいろんな絵に描かれたりとかしてて、
うん、
まあこの間見に行った横尾さんなんかもたくさん描いてらっしゃったりとか、
うん、
まあ代表的なモチーフでもあるし、
うん、
それにねこうやって女の子をいっぱい絡めちゃうというか、
う
ん、それをこうこんなにこうねパッと見は普通、いやでも実はみたいなところにね、していくのがすごい得意な人だと、人というかね、
うん
うんうん、いろんな美術に対する考えも最近のねこう風俗というか、
うん、
そういったものカルチャーに対するものも入れながら作られてる方なんで、
うん、
まあ横尾さんの時みたいにお話があるかどうかわからないんですけど、
うんうんうん、
まあ、ぜひね、お近くの方は予定に入れてみてくださいという秘密ですね、
うん、はい、これは何、抽選とか申し込みとかそういうのなしに、
いや、それないみたいなんですよね、
見れる
そうなんで、
これはチャンスですね、
ぜひもう最近すごい話題の作家の方なんで、
うんうんうん、
一度ご覧になることをお勧めしたいなと思いますね、
うん、これは興味深いですね、
は
い、ね、うん、確かになんかね爽やかっていう感じもするけど、こんなにいてみんな女の子っていうなんか気持ち悪さみたいな、
ね、うん、もありますよね、うん、
うん、
そこをね、まあ、見る人によっていろんな見方ができると思いますしね、
うん、
うん、だからそこをねまた書くとこだけじゃなくてね、作品自体もまた楽しんでもらえればと思いますし、
うん、
はい、
迫力あんだろうね、でもこんだけ、
これはね本当、2,3 メートル本当見上げるほどでしたので、
うん、
はい、
うん、
うん、見た瞬間やったなっていう感じがあるんですけど、
へえ、そうか、
でも書いてあるものが何かっていうことを考え始めるとまたいろんな書き方ができるかなっていうのは、
ああ、なるほど、
ありますね、はい、
はい、ということで、
はい、
今週はいろいろなりましたが、
はい、
美術情報も入り、
入り、
と 河野さんが痩せてきてるぞということも、はい、痩せてきてるの
か、痩せてきてるのか、体脂肪が脂肪が移動してるだけなのかよくわかんないですけど、まあね、あの体重もねもうちょっと落ちた方がいいよっていうのはあるんですけど、
カーリルも良かったしね、
カーリルね良かったですね、これぜひまたね活用してください、
うん、これはちょっといろいろと試してみたいと思います、
はい、
ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、まあ今年もしかしたらね皆さんあのポッドキャストの皆さんで集まるかもしれないんですけど、
うん、
その時にナイスバディが披露できるかな、いや無理だろうという可能でした、
はい
はい、では披露戦でもいいと思いますけど、はい
はい、ではまた次回、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。